人の才能を伸ばす30の褒め方。その10。褒め言葉には人生を変える力がある。何がきっかけで始めるようになったんですか？ハッピーライフスタイルを運営していると、この質問を本当によく聞かれます。一番のきっかけになったシチュエーションを思い出そうとすると、あの時の女の子の褒め言葉を思い出さずにはいられません。ある人のある褒め言葉が私を励ましてくれました。昔に遡って話をします。私は高校を卒業した19歳の頃、英語の勉強のためにアメリカに渡り、ロサンゼルスに留学しました。まだ英語に慣れていない時期だったため、毎日がハラハラドキドキだったことを覚えています。その上、大学での授業もすべて英語です。留学当初は語学学校に通い、そこから次に日本で言えば短大にあたる学校へ転入しました。語学学校の頃は英語が全然わからなくても先生が助けてくれました。しかしさすがに普通の短大に入って勉強となるとそうはいきません。容赦ない英語でどんどん授業が進んでいき、何をやっているのかわかりませんでした。理解しているふり、わかっているふりで精一杯です。日本人同士のコミュニティを作り、お互いに情報交換をしていました。留学生は日本人とばかりつるんでいるという留学生を非難する声がありますが、実は私もその一人でした。一人の力では叶わないことがわかれば、特別な対策が必要です。コマを一つでも前に進めるために、日本人同士で固まり情報を交換し合い、宿題やテスト対策をすることは重要なことでした。そんな時、日本人とは関わらない一匹狼の女の子と出会います。彼女は日本人の団体と交わると英語の勉強ができないとのことで、比較的いつも一人で行動をしていました。彼女と初めて授業が一緒になったのは人類学の授業でした。彼女は一番前の席に一人で座り、私は一番後ろの一番端に座る生徒でした。説明が理解できず、日本語で授業を受けたとしても理解できるかわからない授業です。そんな授業をなぜ私が選択したのかというと、テストの答案が事前に手に入ったからです。以前に受けた日本人から答案をもらい、事前に内容を暗記しておけばテストで高得点を取れ、パスできる見込みがあったのです。私は一番後ろの席に座りこそこそしていた学生でしたが、一番前の席にいつも一人で座る日本人女性がいました。新井ひろ子という私と同じ年の人でした。いつも一人で座っていて、どうやら彼女は答案の存在を知らない様子です。そこで私から話しかけ、答案あるけど、いる。と話しかけたわけです。日本語で話されても内容がよくわからない授業に苦しんでいた彼女もさすがに喜んでいました。それがきっかけで毎週2回ある授業でいつも顔を合わせるようになり、だんだん仲良くなっていきました。話をしていくと、なんと彼女の住んでいるアパートは私の家から歩いて10分のところです。家も近いこともあり、たまに遊びに行ったり逆に来たりするようになりました。どんどん仲良くなると、彼女が私についていろいろと気づいたことを言ってくるようになったのです。当時から私は哲学的なことを考えていました。いえ、気づけば小学校の頃からずっと考えていたと思います。なぜ人間は生まれてきたんだろうか。何のために生きているのだろうか、と子供の頃から哲学的なことを考えていました。いえ、むしろそんなことばかり考えていました。彼女と仲良くなり、そんな話もするようになると、同じ年なのにそこまで考えているなんて素晴らしい、と褒めるのです。私には物心がついた頃から当たり前のようにずっと考え続けてきていることですから、特別なことでも何でもありません。人付き合いや恋愛について経験をしてきた分、自分の中で公式のようなもの、知恵が出来上がっていたのです。仲が良くなり、次々と話していくと、なぜそんなこと考えているの？難しいけどわかりやすい、と褒めてくれたのです。今思えばその頃から私は自分が考えていることは実はみんなは考えていないということに気づき始めました。何せ私はずっと当たり前のように考えていることだったため、みんなも同じように考えているものだと思っていたのです。たかって本を書きそうだね。この一言がハッピーライフスタイルの誕生のきっかけになる一言です。はじめこの一言を聞いたとき、そんなことあるわけないよと全く本気にせず普通に笑い流していました。本当に全く気にしていませんでした。単純にいい笑い話としか考えていなくて本気にはしていませんでした。しかし彼女は会うたびに私がする哲学的な話を褒めてくれます。そんなことを何度も繰り返されると、これがだんだん私に暗示をかけ始めたのです。繰り返し褒めるということはだんだん暗示をかけるような不思議な力があります。それなら試しに一つ書いてみようかな。そう思い始め、目の前にあるパソコンで10分くらいでまず一つ書いてみました。最初の記事は手紙のような気持ちで私を励ましてくれたひろちゃん宛てに書いたものです。彼女と仲良くなり、たくさん話していくと相談事や悩みを打ち明けてくれ始めました。そのうち何か力になることはないだろうかと自分の持っている知恵を文章にしてみたのです。それがハッピーライフスタイルの最初の記事です。一つ記事を書くとそれで勢いがつき、まず一冊を仕上げてみます。幸せになるための50の方法というタイトルで出来上がり、知り合いの日本人や仲良くなった女の子にも読んでもらいました。すると私が思っていた以上に好評で、中には早く次が読みたいと言ってくれる人もいました。実際の本人であるひろちゃんに見せて読んでもらうと泣いてくれました。そこまで喜んでくれると嬉しいな。もう少し書いてみようかな。本当に嬉しくて素直にそう思いました。 それから、というもの、今まで溜め込んでいたことを吐き出すかのように、次から次へと書いていました。今までずっと誰にも話さず溜め込んでいた分、吐き出すときには洪水のように出てきました。小さい頃から考えていることですから、特に苦はなく、誰かの役に立つためならばと一生懸命に書いてきたのです。幸いにも、幼い頃から書くことが得意でした。また、わかりやすく説明することも得意だったため、記事を書くために苦労はありませんでした。次から次へと本番で書き綴りました。はじめは、プリンターを使って印刷をしていました。しかし、次第に規模が大きくなると、紙に印刷する作業が手間になってきました。そこで、得意だったパソコンの知識を使い、ウェブサイトを作って、インターネット上に公開し始めました。24時間いつでも見てもらえるし、より多くの人の役に立てると思ったからです。それがもう何年も続き、作品も増え続け、今のハッピーライフスタイルがあるわけです。私は初めからこういうことをやろうと思っていたわけではありません。ある女の子のある褒め言葉がきっかけで、ある日、人生が変わってしまいました。褒め言葉には人生を変える力があります。今思えば、あの時が人生の大きな転機だったな、と痛感します。今、人と接するときは、できる限り褒めるようにしています。私がそうであったように、他の人の背中も押してあげて、人生を変えるお手伝いをしたい気持ちがあるからです。たくさん褒めて、友人の行動を励ます。